Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはお茶の水女子大学名誉教授の富山茂彦先生。著書思考の生理学を踏まえつつ、思考生理の奥義について、そしてこの時代への思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
富山茂彦、1923年生まれ、東京文理科大学英文科卒業、英語青年編集長を経て東京教育大学、お茶の水女子大学などで教鞭を取る。現在お茶の水女子大学名誉教授。専攻のイギリス文学に始まり、テクスト、レトリック、エディターシップ、思考、日本語論の分野で独創的な仕事を続けている。著書多数。1986年にちくわ文庫から出版された思考の生理学が今年2009年100万部を突破。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、パーソナリティのガマダケンです。さあ、今回のエキスパートはお茶の水女子大学名誉教授の富山茂彦先生です。よろしくお願いいたします。はい。ちくま文庫から出版されている先生の著書、思考の生理学が、先日、100万部を突破したということで、まあ、すごいことなんですが、この思考ということをキーワードにいろいろと今日はお話をお伺いしていきたいんですけれども、まずはその、この思考の生理学が、文庫として出版されたのが1986年。ということで、実に23年目にしてミリオンセラーということなんですが、この23年の歳月について、そしてミリオンセラー100万部を超えたということへの思いというのはどんなもんですか。
はい、それは著者としては預かり知らない問題でして、はい、本を出したことはこちらの責任ですけども、うん、その後の売れ行きというのは読者、はい、次第のことでして、うんうん、しかも20何年ぶりかに急にそういう新しい読者がですね、出てくるというのこと、もちろん予想していませんだから、はい、ただ驚いているというのが。
なるほど、なるほど。しかもそのね、新しい読者ということで言うと、その売れ方がまた非常にユニークというかですね、はいはい、最初の20年ぐらいでコツコツロングセラーとして、まあ、十数万部売れてたのが、うんうん、ここ2、3年でもう数十万部ガーンと上乗せという。この売れ方についてはどうご自身で分析なんですか。そうですね。
やっぱり、新しい読者の層が、はい、現れているんじゃないでしょうか。今までと違った人がですね、うん、あの人たちが。で、本を読まない、この頃の若い人は本を読まないと言われていますけども、案外、新しい読者が生まれているということは、つまり従来とは違った本の読み方をする人たちが、うん、若い人を中心に増えているんじゃないかと、まあ、これは勝手な想像ですけど、
うん、なるほど、なるほど。まあ、でもその読者層というのは明らかにこう若い世代がという感じなんですかね。
そうですね、う
ん、やっぱり大学生ぐらいの方々、
大学生ですね多分。
これはね、でもそのなぜ23年を経てという感じなんですかね、うんうん、
そうですね、まあ、一つは世の中が変化を、まあ、経済的な問題が一つきっかけですけども、その前から多少こう下り坂の変化というのがですね、アメリカ発のその経済危機というものはその後ですけど、その前からすでに多少そういうちょっと危機的状況、きっかけとしてはコンピューター文化みたいなものがですね現れてきて、でそれをこれから勉強していく行こうというような人たちに漠然としたなんか不安というものを、あったんじゃないかと思います。
なるほど。
でそれに対して、まあ、この本はいわばコンピューターに負けないようにしようぜというでそれは一部の人には多少受け入れられたんではないかというふうに思います。
なるほど、なるほど。
ね、それ23年前もすでにコンピューターはありましたけどもね、多くの人は コンピューターってものを自分たちのこう生き方の中に関わる問題だとは捉えていなかったと思うんですよ、
うんうん、
でこれも現在はもうことに多少知的な活動をしようという人にとってはコンピューターっていうのは恐ろしいものであり、うんうん、なんか不気味なもんだっていうあれがあるんじゃないかと思います、うんうん、でそれに対して、まあ、コンピューターに負けない人間に、なろうというそういうよこれそういう呼びかけをまあ結局してるわけですか。
はい、なるほどなるほど。この本の中ではその思考とはいかなる行為なのかということ、そしてその思考をいかに磨いて生かすためにはということについての先生の考えがいろんな形で綴られてるんですが、この時代に特にその思考を整理することと重要性必要性というのはどういうことになってきますか、ね、
そうですね、うん、今の、ま、教育はまあ、学校大学までの学校の教育はだいたい知識を記憶して、うん頭の中でたくさんの知識を蓄えて、
はい、
で社会に出ていってそれを使って、仕事をするというそういう建前になってるんじゃないかと思いますけども、うんうん、それではかなりの部分でコンピューターのやってることとこう衝突してですね、コンピューターによ結局人間は仕事を奪われる、
はい
可能性危険があるわけですから、うん、それを避けるにはコンピューターのできないことというのを我々は人間として身につけなければいけない。その一つがこの考えるということだ、
うん、
もう一つはここにも中に書いてある忘れるというこの二つがですね、はいこの思考の整理のキーワードで整理をするにはやっぱり忘れることが必要で、これは今まで知識やなんか思考の問題を解いた本には忘れることを認めているものはほとんどないんだね、
うんうん、
私はこの忘れるってことを非常に大事だとこう思っています。
うん、なるほどなるほど。まあこれ忘れるということはちょっとね重要なキーワードですので、この次のパートでも詳しくお伺いしていきたいんですが、そうするとその思考というのはまあこの中ではその整理術と、はい、まあ整理学ということになってますので、そのどういう手順で整理していけばいいものなんでしょうか。
まずですね、はい、その我々は思考というものを訓練されたり教えられたりする経験が ほとんどないんですね。
ない。
ない。
ほうほうほう。
ないんです。学校では、はい、小学校から大学まで ほとんど全くと言っていいほど思考というものに触れないんです。
触れない。
もっぱらいい知識をたくさん習得するということを目標にしてまして。
なるほど。どんどん詰め込むという。
詰め込む。
はいはい。
だから頭の中にあるのは、
はい
誰かが考えた現在存在するものを頭の中にこうちょうど頭を倉庫にし、
うんうん、
考えますと、
はい、
いろんなもので知識をその頭の倉庫の中に入れると、
はいはい、どんどん詰め込んで
全部詰め、
はい、
でたくさんあればあるほどそれは優秀な、はい、頭であるというふうに考えていて、そして、はい、頭の中に入れたのを忘れたりしちゃいけませんから、なるべく、うん、よく記憶しておきなさいと。
なるほど、
はい、記憶をしているかどうか時々チェックして試験、はい、テストなんかしてですね、
あそれはテスト、
はい、テストして、
はい、
記憶が悪いとこれは減点されてですねでそういう訓練を小学校から延々とやっていますから、
うんうん、
いつとはなしに頭を使うというのは知識を頭の中に入れて、
うんうん、
それを頭の中にしまっておいて、
うん、
必要な時、まあ、テストなんかもそのようです、うん、必要な時にそれを取り出せばいいんだという、
うんうん、
そういう全く受け身のですね、受け身の頭の働き方をしてきたんですね。
なるほど。じゃあそこには思考が介在してない。
介在しない、
うん、
ですから例えばその知識がたくさんあるんですけどね、
はい、
自分で卒業論文なんてのあるとしますとですね、はい、卒業論文でこれ知識を並べるだけでは論文になりませんから、
うんうん、
考えなきゃいけないわけですね。
そうですね。
そうするとその非常に優秀な知識の集積に頭を倉庫として考えた場合、優秀な頭の人がですね、うんうんそういう論文書くときまるで手も足も出なくなる状況が非常に多いわけです
ね。なるほど。それは思考を今までしてこなかったから。
ですからもっぱら知識を入れるだけで、でこれを知識を使ったり、あるいはない知識は自分で考えて、うん、物を新しいものを考えるということを全然、経験してないわけですから、
うん、
考え方分かんない人だと好きなことを何でもいいから書きなさい、
う
ん、これは論文のあれで趣旨ですから、
そうです
ね、拘束されてないですか、
はい、
自分のテーマ自分でテーマを作って自分で論文を書きなさいと、こういうのが、まあ
うん、
その時にですね、優等生つまり記憶の優等生ですけど、
はい、
これはね 大変その慌ててもう実にね哀れな状態になる、
うんうんうん、
でところがそれはごく教育の中でごく一部の経験でして、大部分の人はですね、うん、記憶だけで、世の中に出ていけば、
うんうん、
たくさん記憶を持っている人は優秀な人材だということになっているわけです、うんうん、でこれは そこでそのコンピューターというものが、うん、引っかかってくるわけです。
そうですね、
でコンピューターはもう一種の知識を情報を溜め込んでの、うん、はい、持っているわけですから。
そうですね、
でそれを人間とやれば人間よりも容量大きいですから、人間は負けてしまうと。
そうですね、
でそれだから当然ですね、コンピューターが現れた時から人間はコンピューターに負けない仕事をしなければいけないということをまあはっきりしてた、
うん、
アメリカなんかで30年ぐらい前にで創造的教育っていう、創造的何々という教育のですね、
はい、
要するに新しいものを作り出す力を持とうということを掛け声としてはありまして、
うん、
日本でも真似した学校なんかがあったんですけども、これ結局実を結びませんでね、
うん、
要するに考え方っていうのは知識を教えるように簡単には、教えられないんでしょうね、
うん、
ですから自らで自分で、考えるというそういう、まあ、努力が必要ですけど、これは実は小さい時にですね、
はい、
生まれてから数年の間子供赤ん坊はって非常にその考える力がたくさんあるんです。
赤ん坊に、
赤ん坊に、はい、それで、いろんなことを不審に思ったりですね、なんかして、そしてそれに対して自分で答えを出していって、
うんうんうん、
そして、まあ、極端に言えば人間が一生かかってできるかどうか分からないようなこと、例えば言葉を自分の母国をですね、
うんうんうん、
ごく短期間に、身につけるというのは、これは、うん、教わってるわけではないんです彼らは、
うんうん、
彼らはただ聞いてね、
うんうん、
周りの人が喋ってる言葉を聞いてそれを考えて、
うんうん、
そして組織にして、要するに整理してるわけです、その情報を整理して、
うんうん、
そして頭の中に入れてこういう言葉はこういうふうに言うんだっていう一種の文法ができてるわけですね。
うん、
で、こんなことは、ほとんど、普通の人考えませんけど、我々、4歳か5歳ぐらいの時に、大体に自分の言葉の文法みたいなものを無意識に持ってみる。それを作り上げるのは思考力なんですね。
うん、
で思考力なんですけども、その過程で文法ができまして、そして学校行きまして、知識を教えると、その思考力ってなくなっちゃうんだよね。
学校に行くと。
学校はですね、
はい、
そんなことを教えませんから、ただ知識を、新しい知識を、文字を教えて知識を、これはもう非常に受け身ですから、
うんうん、
その赤ん坊の時は、ね、受け身じゃなくて、もう積極的に、何、
うん、
だろう、何だろうとね、あれは何だろうと、自動車の、警笛みたいなものと、人間の声が、違うっていうようなことをこう区別するなんても考えて区別してるわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、その能力というのは素晴らしいもんで、おそらく人間の生涯の中で最も知的に活動的なのはね、幼児期で。大抵の子供が、3、4年の間に自分の言葉を一応不自由のない程度に使える、
うんうん、
そこまで持っていくのは、これは思考力によってですね、
うん、
思考力、知識じゃない、知識っていうのはほとんど教えてくれる人いないんですから、
うん、そうそう、
自分で引っ張ってきて、
うん、
自分で文法をこしらえ、
うん、
自分で言葉というものを使っていくという、うん、これはすごい能力ですね。だから、うん、今の学校は非常に反省しなきゃいけないのは、そういう能力を殺してしまってですね、
うん、
で、文字を教えて、割合単純な文字から教えてきますから、うん、頭退化するんですよね。かなり頭働いてる子供をもう一回実に単純な文字という記号というものを声と結び合わせる訓練、こう記憶、
うんうんうん、
一点張りでね、
うん、
でそれを小学校だけじゃなくてずっと既存の知識というものを頭の中に入れて、
うん、
それをただ覚えてればいいと、この知識を変えるなんてことを考えてるんです、
うん、
だからなるべくそのまま頭の中に置いておきなさいって、これは今のコンピューターのインプットと全く同じことを学校で教育はやってきたわけです、
うん、
でこれはコンピューターのない時代には大変ね、いや社会的に有用なる能力を、
うん、
養ってたことになるんですけど、今やそういうことはあんまり意味がなくなってきつつありますから、
うん、
学校がですね、いまだにこの コンピューター現れても50年以上経つわけですから、その間にですね何もしないというのは、これは日本だけの問題じゃなくて世界的にですね、うん、大問題ですね、うん、だから北欧なんかで多少この頃考える教育というのを、注目しだしたようですけども、うん、そう簡単にうまくいかないんですけど、とにかくそういう関心を持ったということは、これは非常に新しいことで、うん、むしろ遅すぎるわけだから、日本では依然としてね、まだその知るという教育と考えるという問題とのこうはっきりした区別を教師自身が全く持ってませんから、うん、だからこれはもしやろうとすれば先生たちに猛烈なね再教育をしてもらわないとダメです。だからちょっと不可能でしょうね。ですから、まあ社会全体の問題として見て考えるということは、やはり一人でも多くの人たちが目覚めてですね、知る思うとことと知ることと考えること、これは我々がまあ普通経験している中である3つの段階ですか、思うということは、これはね誰でもやってるわけですから、これはいいんですけども、しかし知るっていうのはこれ学校がもっぱらやりますから、これ相当なところまで行ってると思うんです。で今学力ってこの知る能力を学力って言ってるんです。本来はやっぱり思考力をね、
その先の段階
に入れなければ本当の学力にならないんですが、今学力というのは知識の量、知識の正確さを学力として考えてますから、これで思う、知る、考えるの3段階、この3段階目の考えるというものは、これをどうしたらいいかというのは、これはね、社会としては大問題ですから、個人としてはそんな社会がそういうことに動き出すのを待ってるわけにいけませんから、個人的にですね考えるということを、どういうことか考えることを考えるという、そういう、まあ、きっかけとしてですね、この本なんか書いたときは、まあ、そういう状況なんですね。
なるほどね、そうか。じゃあそのね、知るということで、その素材としては、素材はいっぱいあるかもしれないけど、でもそれをちゃんと食べられる料理になってるかどうかっていう、そこの質的転換がなされてないわけですね。
ですから、例えば今の知る教育では、覚えるのが中心ですから、一つ一つの知識というものに、なぜそうなのかということは、一度も現れないわけですね。で、このなぜっていうことを問うのは、すでにもう考える過程が始まってるわけです。だから、このなぜっていうものを、我々は日常でもっと、学校だけじゃなくて、日常で、いろんなことに対してなぜそうなのか、どうしてそうなのかという疑問をですね持って、そして答えが大抵の場合ありませんから、自分で答えを出すと、間違ってるかもしれませんけど、とにかく自分の答えをですね、なぜこう、つまり常識的なことが世の中では普通正しいとされているわけですけど、そういうものに対して本当に そうなのかとね、でそれが正しいのかということをちょっと考えればですね、おそらく習慣として、例えば新聞を読んでいても、ただ新聞を読んでるんじゃなくて、どうして、例えば振込詐欺っていうのは、いつまで経ってもね、いつまで経っても減らないで、いつまで経っても犠牲者が出るのは、どうしてかと、こういうふうに考えるとですね、それから要するに、今の社会におけるこのコミュニケーションが、対面コミュニケーションじゃなくて、情報コミュニケーションであって、顔を見てないところで、初めてその振り込み詐欺みたいなのが可能になるわけです。これは50年前には存在しなかった犯罪とか、これを考えた人なかなか頭がいいんじゃないかと。ね。まあ、極端なこと言えば、そういうことを考えてもいいわけです。でそうすると、我々は、そういうことじゃなくて、やっぱり一種の情報というものに騙される危険というのは非常にあると。でも、食品の偽造だとか、ああいうものも結局は、この情報というものの、はっきりした、コミュニケーションの情報の伝わり方が不完全なのに、我々はそれを完全だと思ってるから、起こるいろんなトラブルっていうのがあるんだっていうことに、まあ行くとですね、そうすると、まあ新聞の記事をきっかけに、ちょっと考えるということで十分できると思うんです
ね。なるほどね。そうか、知るの次の段階に行けると。
だから新聞を読むのは知ることなんです。なぜだろうとか、どうしてだろうか、おかしいんじゃないかというようなことを、思ってそれに対して何とかこう自分で答えを出してみようと、答えが出なくてもそういう姿勢を取ることがものを考える、習慣ですね習慣ですから、やっぱり、考えるということが実は 子供の時に実に高い能力を持ってたっていうことを、これはこの本に書いてありませんけれども、これは我々はみんな、こうちょっと心に留めておいた方がいいと思う。自分はかつてものすごく考える力があったんだと、うん、ね、それを、ね、いろんな事情で、うん、すり減らしてしまってですね、うん、もっぱら記憶する方に力を注いだために考える能力がちょっと古びたり錆びたり、壊れたりして物の役に立たなくなっているけど、しかしこれをやっぱり磨いてですね、もう一個ちょっと、使ってやれば動くようになる可能性ある。 Let's get knowledge with fun。
さて、この思考の生理学の中で私が個人的に最も興味深かったパートのうちの一つにメタノートの部分があるんですが、これはどういうものなのかというのをちょっとご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、
はい、
まず思いつく頭にプッと浮かんでくるアイディアって言いますかね、こう考えというものが、はい、うんうん、それは大体その場でメモしておきませんと、うん、永久に消えてしまうという性格を持ってますから、う
ん、これがまあ思考の種みたいなもの、
種
一番出発点ですね、
はい、一番の素材ですね、
はい、
でこれは膨大なものになります。例えば、うん、朝1時間ぐらい散歩してますと、うん、日によっては20とか30っていうのが出てくることあるんで、ね、
その種がいっぱい出てくる、
種が、うん、でそれは紙切れ、こういう今ちょっと持ってきませんけど、はい、こういう小さな紙切れにこう書くんです、うん、
はい、
で書いて、うん、そしてできれば 2,3 日置いた方がいいんですけども、うんうん、まあ普通は忘れてしまったり散逸しますので、ね、うんうん、その日の夕方とか、うんうん、ある時間にそれを見てですね、うんうん、大体半分以上はダメなんですね
その種は
ダメなんです。
ダメな、
その時はいいと思ってもですねこの 5,6 時間でも、はい、10時間でも経ちますと、その間にね、頭の中でさっき言ったその忘却作用っていうのがありまして、うんうんうん、その時興奮してなんかいろんなことを考えてたんですが、うん、それは消えてあるんですね。消えるとさ、つまらなくなるわけで、
ああ、それでもうフィルターにかかってもう全然ダメになっちゃう。
ダメになっちゃう。そうすると、なんでこれにね、こんなものメモしたか分かんないのがいっぱい出てくるで、そうじゃなくて、あ、そうこれはね面白いね、しかし今ちょっとまだここから先分からないから、とにかくこれはノートにねちょっと、うん、取っときましょう。
あ、じゃあいい種は、
ノートに
移し替える。
でノートに移して、はい、日にちを入れましてね、うんうん、日付を入れて投資の番号をこう入れたりして、はい、そしてしばらくそうほっとくわけです。
あ、それはほっとく。ほっとくんですね。
で、また次の日、あれば、また、
はい、またいっぱい種が出てきて、
それに、
選別して、
足して、
はい。
で、足していって、うん、そしてこのノートが、だいたい6ヶ月。6ヶ月ぐらいですかね。はい、まあ、早い人はもっと早いんでしょうけど、うん、私はだいたい6ヶ月ぐらい足してみると、うんうんうん、やっぱりね、このノートに書いてあるものもくだらないものが大半ってことは半分近くはね、大体くだらないです。
あ、じゃあいい種だと思ってたのに、まあ半年ぐらい経つと、あ、なんか全然不良品だったって。
要するにそういう、はい、時の試練って言いますか、ね、時間の経過の間でね、いろんなものがそのアイデアをこう攻撃するんですね、うん、
なるほど。
でそれに負けちゃうんですよ。
それは別に意識してずっと考え続けてるわけではないんです。
ないんですね。だから、はい、その間メモしてあるんですけどね、うん、その考えというものが、はい、5時間経ち10時間経つと、うん、変わってくると、同じようにこれ2ヶ月3ヶ月4ヶ月経ちますとね、うん、かなり大きな変化がありまして、で逆に、はい、面白いものはですね、その見返した時に引き寄せられた新しいアイデアがこう出てくるんですよ、うん、
それ
をさらに、それをですね、このメタノートに移す。
あ、これがメタノート。
で、はい、ここでここはメモですね、はい、メモ1次ノート2次ノート、うんうん、2次ノートに行く時には新しいね、その後最初にのアイデアにはなかったものがいくつかここで、うん、ここからここへ移る間にできると、うん、でこれはまあうまくいけば大体前人未到の、うんうんうん、新しいアイデアになる可能性あるんです。この段階はまだね、かなり常識的だったりね、
一時ノートのとこはまだ常識的なと、
常識的、
は
い、多少ね、うん、誰かが言ったことを頭の中に入れてあって、うん、
どっかで聞いたことあるとか、
聞いたことがあって、それ自分は意識してないけども、うん、実は人の考えたことであるということがあり得るわけ、うんうん、
まあ受け売りだったりするわけですね、
そうするとこれがここへ 数ヶ月経って、行く間にはですね、その部分がさらにこう消えていく、整理されて、ここへ、これをここへ移すときには、完全に自分の考えで移し、ですから、ほとんどね、ほとんど人の考えを盗んだり、真似たりするということは、経験はなくなる、この段階はかなりあると思うんです。
一次ノートの場合は、まだ、ね、誰かの伝聞だったりするやつが、二次ノートと、メタノートになる段階では、もう完全に自分の血となり肉となっている状況。
これは最初にですね、酒を作る過程の時に考えたんです。
お酒。
酒、はいはい、ビールね。例えばビール、麦となんかこういう材料ありますね。
はい、
で、これは最初のメタ、はい、メモです。
はい、
で、これを樽かなんかに入れて、酵素入れて、こう水入れて、これで寝させるわけですね。
はいはいはい。
この段階ではまだ酒ではないんだ、アルコールないわけです。
素材がいっぱい入ってる。
素材入ってるけども、これは、アルコールで、酒ではないと、
はい。
で、これをですね、時間をかけて発酵させると、
はい、
ここにビールができると。
なるほど。じゃあ、メタノートというのは、その製品たるビールという状況なんですね。
ここは材料のね、材料の桶であり、釜である、その中では、まだ自分の考えというものではなくて、ある素材であってですね。
なるほど。
その中にはいろんなね、いろんな本で読んだことや、人から聞いた話や、新聞でちょっと見たヒントとか、いろんなものが転まってここにあると
。もうごちゃ混ぜ状態
なんです。で、ここで運悪くすれば腐ってしまうのがたくさんあるわけです。こっち行かないで。
なるほど、なるほど。
ね、だから、ここで見返してみて、これね、バルザックというフランスの小説家がありましたね。この人がね、自分にとって非常にいいテーマ、十分成熟したいいテーマっていうのは、向こうからやってくるっていうね。
向こうからやってくる。
テーマの方が。こっちからね、テーマを追っかけていくんじゃなくて。
向こうから来る、
熟したテーマは向こうからやってくるっていうこと、これね、僕は実感非常に ありましてね、ここでこう仕込んでね、一時ノート仕込みです、
はい、
で仕込みでここでしばらく置いときますと、こっちへ移す前ぐらいに、移してでもいいんですか、この辺の時はね、向こうからね、
やってくる
っていうのは、面白いぞ、面白いぞっていう。信号を送るわけですよ。面白くなんですよ。
なるほど。
でね、でこれを元にしてね、で、ものを考えて、ちょっとまとめると、これはね、おそらくオリジナルな、考え方っていうのができるんです。発酵法と称したんですけど、この発酵させるには時間が、一番大事なのは、寝させるっていう時間なんですね。
時間。
だから、メモから一時ノートも時間。
はい。
これはあんまり大した時間に、この一時ノートからメタノート行くには相当なね、少なくとも1ヶ月や2ヶ月じゃ足らないくらいの時間が、アメリカのロストという経済学者がいましてね、これケネディ大統領の、なんか補佐官や経済なんかアドバイザーだ、この人はね、この一時ノートみたいなところ の段階で、これハーバードの学生の時にその一時ノートみたいなもののアイデアを作ったのね。で、それでね、それ論文書いたのはね、50歳で。
おぉ。
30年寝てて。
30年寝てましたか。はい、あら。
で、これはね、マルクスズムに対するね、非常な、有効なるね、反論であるとして、世界的に注目されて、要するに、寝させた強さですね。
なるほど、なるほど。
ここにある段階には、やっぱり、マルクスズムというようなものを十分これから脱却できないわけですよ。ところが、寝させて、ここからアルコールが出てきたときには、そういうものは飛んで、純粋なるアイデアが生まれてる。だからこのノートを2つ作ったっていうのは、私が自分で勝手に考えたことですけどね、非常に結果からするとよかったなと思うんです
ね。そうですね。そうなると、でもそのメタノートに記された段階になったら、相当の確率で美味しいものになるということになるわけじゃないですか。
そうですね。なります。
そうですね。もうそれこそ向こうからやってくる状態になるわけで。
5つのうち3つぐらいはいいんじゃないですかね。
かなりの確率ですね、これね。
で、このノートが今、70何冊ですから、1万4000何百の今何倍。
項目が。
項目、1万4000何百。で、こちらの方が、4000、メタノートの4000、ちょっと出たぐらい、4000。で、だその中でも、つまり 役に立ったのはおそらく200、本当に物を書いたりまとめたりしたのは、そのうちの20分の1の法則というのを自分で、いろんなことを考えたらね、 20のうち1つはね、はい、ものになると。
5%。
5%。で、あとは全部ダメだとか、卵が豚もんじゃくしになって、豚もんじゃくしがカエルになる、20分の1だっていう説があるんですよ。割合ね、自然のね、あるいはね、自然淘汰っていうのは、やっぱりその20分の1ぐらい、20分の1、19はダメなんです。この中が1つ。で、それを、やるには、なるべくたくさん、そのノートに入れとかないと、
うんうんうん、
このメタノートにもいかないし、メタノートも全て良質な酒になるわけでもないから、うん、これがまた20分の1だとすると、今僕4000やると、まあ、200ぐらいのちょっとアイディアはものに書いたり、うん、なんかこの最初にありますグライダー人間と、飛行機人間というようなアイディアもですね、ここからここへこう来て、まあ、4、5年経ったものの一つなんですね。
なるほどね。そうか。じゃあそういったもう20分の1の確率でどんどん来たものが。
そうすると、まずね、まず人の言ったこととか、うん、本の知識とか、うん、そういうものの影響をほぼこう抜け出すことができる。で、その抜け出すのに一番なんと、ここからここ行く、みんなも忘れる過程が必要なんですね。
忘れる
過程。ここで新しいもの知識なんか入れて勉強したらもう絶対ダメなんです。で、もっぱら忘れて、削ぎ落としていくわけですね。あるものをここへ行くんだけど、かなりものを削ぎ落として、ここで自然にこれが膨らむというのを待つわけですけど。
なるほど、なるほど。じゃあ、それが忘れるということの効能なわけですね。
忘れた結果が、ちょっとね、発酵して、それが、これなんかやると、しばらくね、ちょっと興奮しますね。面白い。私、他のことを何も考えなくてもいい。しばらく2、3日。で、そういうものを、まあ、ものに書いたりすると、比較的ね、面白くいきますね。だから私は忘却というものに非常にね、重要なね、創造的な役、この意義を認めて、今は認めてるんですけど、それによって、本当は赤ん坊の時はおそらくね、極めて自由だったと思うんですよ。だから、猛烈なね、思考力あり、猛烈な知的なね、学習能力もあり、記憶力も素晴らしかったんで。ところが、だんだんいろいろなね、いろいろな欲望とか、この、いろんな知識とか、いろんなこうしきたりだとか、いろんなこと知識をこう頭の中にこう入れますと、その枠ができて、その枠の中でしか、ものが考えられなくなったりできますから、その外のことは全然いかないわけですね。だから、そういう場合にはやっぱり一度枠ができたら、その枠を取っ払うには一番いいのは完全に忘れることはなかなかできませんからね。だから分かりませんから、昔の人はね、おそらくね、出家をした人がいますよね。
出家。はい。
ああいうね、おそらく、あの心理は、要するに今まで持ってた周りの状況を全部捨ててしまうと。忘れるじゃなくて、こう捨ててしまう。で、全く違うところ行けば、これ自由になれるわけですから。で、今まで政治家だったり、偉い、この、なんか、役をやってたような人が、そういうものを、家族も一種のしがらみとして拘束してますから、そういうものを全部捨てるにはですね、あらゆるものやって仏門に入ってしまうと。で、これ、最も自由になった。ただ、仏門に入ってから、本当に自由のところで新しいものを生み出す営みができるかどうかが問題なんですけども、この自由になるということは、やっぱり拘束から外れるって大変難しいことだと思うんですよ。簡単には、我々は自由になれないんですけども、その自由になったところで考えたものが、自由思考であって、これが、完全にオリジナルだった。他の人の影響を受けているものは完全に独立じゃなくて、やっぱり一種の模倣だったり影響によって生じているんですけど、そうじゃなくて、そういうものをこう忘れてしまって、そういうものから抜け出したところで、ふっとこう、浮かんでくるね。これ、いわゆるインスピレーションとか昔の人が言った、それはまさにね、そういう常識みたいなものをざっと抜けたところで、ふっとこう、現れてきた。説明のつかないね。もの、これが自由から生まれた、新しい、ものだという。
そのために、は、忘却、ということですね。
Let's get knowledge with fun.
ガモの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは、お茶の水女子大学名誉教授の富山茂彦先生です。筑摩文化から出版されている先生の著書、思考の生理学を踏まえつつお話をお伺いしていますが、まあ、本の中には、グライダー教育ですとか、セレンディピティ、それから、コンピューターといった、まあ、23年前から現代に至るまで、いろんな有効なキーワードもたくさん登場してるんですが、 続いては今この時代に対しての先生の思いというのもお伺いしていきたいんですけども、今この時代の学校教育のあり方について先生の思いになっていることはどんなことですかね。
そうですね、学校教育少し時間が長すぎるんじゃないかという感じですね。
時間、
じゃあ小学校、中学校、高等学校、大学でもそれだけ足らなくて大学院までこの頃行く人が増えているというのは、これは長すぎますよ。教育期間が長すぎる。
なるほど、なるほど。
で、能率上がらないと思います。人生80年時代とか言ってますけどね、そのね、大学院出ると25、6歳になるんじゃないですか。そんなに長くね、何やるかというと知識を頭の中に入れるだけですから、失業者を、潜在的失業者をね、吸収するという効果があるわけですから。
学生であると。
学生であると。あれ失業者ですよ。
まあ働いてないですからね。
だから、その意味ではね、はい、今みたいな時代においては、それなるべく大学にたくさんいて、留年して長く社会に出てこない方が、まあ社会のためにはいいかもしれませんけど、個人の問題として考えますとね、やっぱり、もっと早く、つまり2、3歳の時にもすでに自己教育してるんですから、
はい、
ね、そんなに幼稚園や保育所でね、いい加減なことをしてる確認、あそこで適当なね、教育を始めて、4歳ぐらいから始めて、で、もう小学校は6、7歳の時に終わりと、先生やっていけば15、6歳でね、15、6歳で大学が出られるというふうにしなければね、もったいないと思うんですね。
ああ、じゃあ、その、いわゆる教育という準備期間としては、もうそのぐらいの時点でもうおしまいにしちゃって、はい、あとはもう思考の段階なんだと。
そうそう、だから、そう、早く社会出てね、仕事しなさい、仕事の中で考えられる。学校でね、すべての知識を頭の中に入れてね、それを社会に持ってって使うって、それはちょっと遅れた社会の考え方で、やっぱり、基礎的な、能力、基礎的な知識、基礎的なものは学校である程度教えてもらう必要がある、ありますから、学校で教わって、それを持って今度は社会に出て自分の就いた仕事に関してそこの中で新しい工夫をして新しいものを作ってでいけばですね、ものづくりなんていうことじゃなくてもっと高度の産業というものが可能になるわけで、今の働きとしては要するにいわゆる会社員、事務を取ってる人は、コンピューターの仕事にちょっとしか違わないことをやってるんじゃないかと思うんですね。だけど、そんなものはコンピューターにやってもらえばいいんで、そうじゃなくてね、もっとね、人間でなければできない。例えば、産業で言えば、今まで物を作ることみんな一生懸命だったんですけど、物を作、いくら作ったって簡単に、作れるようになりましたとか、物を作ったら大したことないんです。いかにしてこれを売るかとね、これをいかにして、この消費者に喜ばれるようなその販売をするか、このそういう意味でセールスというものがこれから極めてね重要な仕事になるわけです。セールスというのは、ね、物を作るよりはるかに難しいですから、今の社会は物を作るのは大変だけど、セールスはまあね適当に売ればいいと思っても、そんなことはね、物を作るなんか大体大部分は 90% ぐらいも機械でできちゃうのに、物を売るっていうのはこれ自動販売機なんかじゃダメなんですから、このそういうものをね実生活において、考えていかにして流通ということに関してね、流通ということに関して非常に新しい人間関係の中で起こる流通っていうのはあるはずですから、そういうものを経済学者で考える力は全然ないんですから、それ実際にやってる人が現場でですね、新しいモデルを作って、で、やって失敗して、またやって失敗して、試行錯誤して、新しいね、販売、セールスマンシップっていうものを作れば、これはね、おそらく世界に通用するビジネスというものができると思います。で、そういうことを考えますと、今の、我々の教育は学校で貯金をなるべくたくさん、知識という貯金をたくさんして、それをね、社会に出たら少しずつ引き出して、小出しにしてね、で、そして仕事をして、しばらくする知識っていうのは賞味期間がありますから、30年もすれば大体古くなっちゃいますけども、そこへ行くまでに、まあ、役職がついたりですね、本当に仕事しなくてもいいようなところへ行きますから、その自分の頭の知識が賞味期間を過ぎてるっていうようなことをあんまり意識しないうちに定年になって、めでたく、まあ、引退という、こういうんじゃちょっとね、人間は哀れだと思うんですね。だからそうじゃなくて、やっぱり初めからね、 新入社員の時からアクティブにね、やっぱり社会に、企業でもいいですけど、社会に積極的に参加しているんだという働きができる人間であるということをこうしなきゃ、それは経験、 もっぱら経験ですから、うん、経験をすることによってそういうことを自分で発見していく。でそれをやるにはなるべく早い時期がいいですね。そのものを考えるって、さっき言った赤ん坊が原点ですから、うん、これから遠くなればなるほど人間はだんだん能力下がって年を取れば物忘れが進むだけで、うん、まさにね、先細りなんですね。だからなるべく早く自分の仕事をするには、うん、学校の期間が今長すぎますよ。
なるほどね、そうか。
もう一つは教師が本当にね、次の世代を育てるんだという情熱と気迫がないですね。これ要するにサラリーマンなんです、
うん、
で割合サラリーマンとしてはいいと思われてたんですけども、最近はそうでなくなってきまして、うん、人材が集まらないんで、うん、私は個人的にはね、国家試験をしなければいけないと、
うん、
教員のね、今大学はいい加減なね、教職の単位を出していい加減に教員免許のあれを資格を与えてますけどね、これはもうこれは全然ダメですから、うん、国家試験をして、うん、で資格がない人でも当分はしょうがないですから、代表教員としてやってもらうんで、とにかく日本人はね、でも国家試験をやらないと勉強しない医者なんかもね、戦前の医者と今と比べて社会的な地位が、医者が断然高いのは、うん、で人材集めたのは国家試験で、健康保険ですね、とりあえず国家試験をやって、う
ん、なるほどね、
十分な学力知識があるかどうか、うん、これは今の大学なんかいい加減ですから、うん、そんなところに教員資格のね、基本的なものを任せておくというのは間違いですから、これは国家試験どんどん落としてね、でなければもう全部学校は代表教員であるという、そういうくらいにやらないと本当の意味のコンピューターに負けない人間を育てるってのはできないでしょ、う
ん、なるほどね、
もっとそういうプライドを持って、そして、うん、合格した人にちゃんとね、報酬をね、うん、今のより何割か上げなきゃダメだ、うん、あれは社会的にもっとね、優遇しなきゃいけない、うん、でそれを子供にいくら金やったってそんなの全然教育良くなる、やっぱり教師が良くなる、うん、教師が良くなるには今の教員養成制度っていうのは間違ってるんです、うん、アメリカの制度を真似ただけですから、うん、これが昔のはやっぱりこれヨーロッパの師範教育というものをこう持ってきたんですが、これをアメリカに切り替えて非常に開放的になって、誰でも大学で出た人はほとんど誰でも教師になれる資格を持ちうるんですね、ただ単位をちょっと取れば。でこんなんじゃね、なかなか子供をうまく教えられない、子供を教えてもその後ろにいる親たちをうまく説得できないから、親たちはそういう教師がいるからモンスターペアレントみたいなの出てきちゃうんですやっぱり教師が、親たちはちゃんとね、親たちもちゃんと教えるぐらいのね、指導するぐらいの力を持つには、もっと先生は勉強してもらわなきゃ困るんですよね、本当の意味で。
なるほど、ね、うん、幼児教育ということでもちょっとお伺いしたいんですけど、はい、その、まあ、幼児時代は先ほど来話があるように、
う
ん、そのもう人間の一番アクティブな能動的な期間であるという、ここをやっぱりもっと何とかするべきなんだろうなっていうのをこう感じるわけなんですけど、
それは、ね、それはもう昔からの問題ですけどね、うん、はい、つまり、子供動けないわけですから、うん、子供が動けるようになるのは小学校の学歴ですから、そこまで今まで待ってたわけですね、
はい、
だからそれまでにそばにいるのは母親ですから、家庭がつまり子供の最初の学校なわけです、
うんうん、
私はね、家庭という学校というテーマでね、長い間いろんな家庭の人やなんかに話を講演なんかした10年ぐらい前ですけど、何回もしたんですけどね、家庭が学校なんですよ、
うんうん、
ね、でその最初の学校の先生は母親である、
はい、
で父親はまあ助教、まあ助教助教いうぐらいですけども、とにかくこの母親がね、子供を教育するんだっていう自覚、まっとうな人間にするんだっていう、そういう気持ちが昔の人に比べて少なくなったんですね、うん、だからもう一つは少子化になってきて、子供がね、子供同士で学ぶ機会っていうのがなくなってきたわけです、うん、でことにマイホーム主義ですから、子供がね、よその子供と遊ぶことを好まないわけですね、大体。そしてことにね、 自分のうちよりもいろんな意味でちょっと低いと思われ、彼ら勝手に考えた家庭の子供と自分の子供がこう仲良くなることを好まない母親、一種の潔癖症、清潔症、潔癖症みたいなのがあるんですよ。でこれが子供にとって大変まずい。でやっぱりね、いろんなね雑多な子供ともうぶつかって触れ合って喧嘩をして仲良って泣いたり笑ったり一緒に物を奪い合って食べたり、そういう経験はねやっぱり子供はどっかでしなきゃいけない。でそこは家庭で今できないですか。でそういうことを考えますと、少子化というものはただ将来のね労働人口が減少するってそんな馬鹿げたことじゃなくて、そうじゃなくて人間一生のね人間のね能力の総量みたいなものを決定的に落としてしまっている状況があってですね、まあ、今からではちょっとどうにもしようがないと思いますけどね。でもったいない、非常にもったいないことで、子供にとってもかわいそうなことですし、社会全体としても莫大なる損失ですね。でそれを幼稚園なんかの先生も実に、自覚が足りませんから、で幼稚園の先生も3歳児4歳児には何を教えればいいか全然考えてないですよ。でそれは文科学省も教育学省もみんな怠慢だからそうなってるんですか。今のような少子化の時代で幼稚園っていうのは極めて重要な役割をしますから、できれば晩のご飯を食べさせるっていうことが必要なんですね。一週何回か。で、だいたい2時頃は帰しちゃって、で、ふとうちで家族と幼稚園の生活は分裂してるわけですから、おそらくね、子供にとって幼稚園っていうのはほとんどプラスになって働いていないと思うんです。だけど、大事なのは子供にとっても大人にとってもそう食事をして寝ることなんですからね。で食事をして寝ないところは教育はできないんです。だから今の学校は全部前日制って言ってるから、要するに中間定時制学校なんですから、晩のご飯一緒に食べてる経験がないわけですよ。だから運動の選手だってね、ああいう形でやったら強くならないから合宿、彼らは合宿をやらなきゃいけない。合宿やるのは何故かというと晩飯食って寝ることなんですよ。でその生活を省いてね、教育ってありえないと思うんですよ。ことに幼児教育には絶対にね、夜で彼らはどうか変化するんですから、その夜の変化を家庭に置いておいて、朝とから昼ぐらいまでの間をちょこちょこね歌を歌ったりなんか、そんなもん何でも一種の遊園地でしか過ぎないんで、これ教育にならない。本当にこれから次の世代を背負っていく人間を育てるには幼児がもう極めて大事、大学なんかよりもはるかに大事なんで、それをね大学でこれは一国の文化を左右すると言ってますけど、そうじゃなくて実際は今のところで5歳か6歳ぐらいまでの間で人間のスケールがこう断然違っちゃうんですから。で能力おそらくねほとんどあんまり能力違わないんじゃないですか、生まれてからその5、6歳まで。その間の間で一緒の間に超えられないような大きな格差ができてしまう。その格差ができるもとは幼児の広い意味の教育が、これは日本だけじゃなくて世界的にね、世界的にそうで、まあイギリスなんかがね割合社会的に幼児教育を大事にして、例えば貴族とか王族なんかのね女性が勤めてもいい仕事ってのは幼稚園の先生なんです、ね、だからダイアナ皇太子のダイアナ妃なんかも幼稚園の先生してた。だから他の小学校や中学の先生はダメ。これはねやっぱりイギリス人の持ってるね一つの知恵だと思う。これは非常に重要なねいい仕事だと社会的に認知してるわけ。日本なんかはそんな全然ね考えてませんから、小学校の先生と幼稚園、ああそういう小学校の先生、小学校と大学の先生、これはもう全く間違って逆なんで、本当子供にとっては一番大事なのは生まれてからの数年の間、誰が何をどういうふうにして教えてくれ育ててくれたかっていうので、その子供の一生がね、変わるんですから。そういうことを考えますと、今学力なんかね、もうあれは親がね生実家少し高学歴化してきてですね、点数っていうものが非常に敏感で、昔の親はね学校の成績がどうだろうとほとんど関係なくて、早く学校卒業したら働けって言ってたんですけど、今はそうじゃなくてとにかく、自分の子供を優秀でやりたいと願ってるわけですから、で点数っていうのは非常に敏感になってますから、点数取ることに、もっぱらで塾、そのためには塾でも何でも通わせるって、でこれはもう全然間違ってる。人間はねやっぱり小さい時に知識の記憶でなくて経験、その経験もねできれば辛い 嫌な悪い昔の人で言えば観難神君みたいなもの、ね、山中鹿之助の言葉を言えば死な白を与えようと、うん、若い時の苦労は買ってますよと、昔の人みんなね、とにかく教育はこの苦労、ネガティブなもの、ネガティブなものを与えて、それに対して負けないね、負けない力によって成長していく。それを今ネガティブなちょっと強く叱るとね、すぐ親がね、うちの子だもどうして叱るんだとかね言うから、学校の教師は体罰ももちろんしないけども、強く叱ることもしない。で、子供は叱られないから何が悪いかいいか分かんないんです。だから、やっぱりそういう意味では、もっと悪い環境っていうものがね、むしろ子供を本当に成長させるにはいて、今みたいにぬるま湯っていうのはやっぱり本当の力を出すあれじゃないと思うんですから。だからそういう意味では私はね、この今の例えばワーキングプアという人がいるらしいんですね。で、この人たちはかなり苦労していると思いますが、普通の人よりは。で、このワーキングプアのをうまく乗り切った人はね、おそらくいい大学を出てね、初めからサラリーマンになって肩で風を切ってる人よりも30年経てば立派な、それを乗り越えた立派な人になって、私はワーキングプアに期待してるんですよ、うん、ワーキングプアの人がね、はい、早がって、いつまでもそのワーキングプアじゃなくて、その早がって、その力でね、普通のいわゆる常識的な教育を受けた人よりもはるかに、その普通のサラリーマンよりもはるかに優れたね、仕事ができるような力、人間力を、それにはこれプアっていうのは非常に得難い状況だと思う。だから教育は、今の学校教育なんてとてもね、そのプア、ポバティ、その貧困というものの与える教育力に、匹敵するような教育力を持ってないと思うんですね。これはもう家庭もないし、学校もない、社会もない。たまたま今、その社会的な状況で失業者が増えて、そして、その前から、まあ、ワーキングパーという気の毒な人たち、私はね、そんなことを同情され、してるだけじゃなくて、彼らの奮起をね、期待して、大いに頑張れと言えばいいんですよ。で、頑張らない人はね、それは状況が良くなってダメなんですよ。だから、本当に力を努力すればね、全ての人がね、ある種の逆境を乗り越えられるわけですから、緊張が足らんともするからね、生実家中流化してきてですね、で、常識化してきて、汚いこと、嫌なことはなるべくしません。清潔がよろしいとかね、アホみたいなことをね、言ってて、そんな、その、浄瑠璃水の中で魚が生きていかれないんだから、ね。だからある種のね、弊害というものが社会の中にあることは、これは認めるだけじゃなくて、それによって我々は生きてるんだということを考えないと。社会悪を片っ端からなくすればね、人間の社会が楽園になるというのは、もう完全な間違ったユートピア思想だと思います、ね。Let's get knowledge with
fun. さて、先生はお生まれが1923年ということは、今年で86歳になられる。
もうじき6歳。今はまあ、まだ5歳の終わりですけどね。
そうは見えないですよね。
まあ、そうね。それ若い時ね。
はい。
じいさんっていうあだ名ついたことがあるんですよ。
じいさん
っていうか、その頃ね、はい、やっぱり、じじむさかったでしょうね。ちょっと普通の少年らしからざるところがあったんじゃないかと、みんながつけたんですから、正しいと私は認めて、だけども、この間も、旧制中学校の何十年目のクラス会やりましてね、はい、みんなじいさんになってますね。僕はじいさんって言ったやつはね、もう大じいさんですよ。ただ外見だけじゃなくてね、考えてることもなんかね、じめじめしてね、生きてるかどうか分かんないような、それ見ると、とにかくね、年を忘れたのはあんまり悪いことではないなと。
まあでもね、これからの日本は、その、高齢化社会になるっていうのはもうほぼ間違いないことですけれども、その高齢化社会への思いというのはどんなものですか？
それはね、体力を衰えることは、これはどうしようもないんですよ。
はい、
気力はね、これ自分のね、気の持ちようと、努力によって気力というのは高めることができる。ものを考えるなんかもね、気力を高めることを考えればいいわけです。要するに、気力によって体力を引っ張っていく。で、気力を高めるには何かというと、嬉しいことやいいことが自分のこれから生きていく先にあるんだという期待を持たないと気力は出ないですね。行く先はもうダメだと思ったら気力出ない。そのためには、こう、適当な時にね、 なんかこういいことが起こる、それなかなか思うようにいきませんから、具体的に言いますとね、誰かがね元気そうですねとか、なんか言ってくれるとね元気になるわけですよそうすると、ね、家族なんかその言わないですから、
はい、
で家族と一緒にいるとだんだん年がふっと通っちゃいますから、なるべくねその別な人たちで、自分と関係、職業的にも、ね、いろんな意味において全然関わりのない人たちで仲良くね定期的に集まっておしゃべりをして、でお互いにねお互いのやってることを聞いて、で感心して、おお面白いねとこう お互いに言うとね、言われた人はね実にいい気持ちになるんですね。でそれほんと楽しみになって、あの会やっぱり行こうってね。でこれはね私は年を取った人は絶対やらなきゃいかんと思う。で同じような環境やねなんかダメなんですから、なるべく違ったね、はい、違ったところの人が雑多な人が来て、それで人の悪口は言わないとね。だから家族の自慢話はしないと、こういうようなルールをこしらえてですね、で浮世離れた話をしてね、それこそ思考力を高めるわけだね。ふとみんなね、あこの間ね、あの会でね、今まで考えたことないことを思い出したよなんて、こういう、これは非常にいいですね。私は75ぐらいの時にからね、意識的にそういうグループを、今5つあるんですけどね、はい、それを楽しみにして、ね、それね、ちょっとした会費で食事をして、はい、みんなでね、ほとんどテーマないんですけどね、テーマないんですけど、誰かがちょっと口引きるとそれって、とにかく人の名前出さない、ゴシップにならないように、ね、ゴシップっていうのは全然生産的じゃないですから、はい、でそういう話しますとね、みんなね、その回で我を忘れて喋って帰るとね、血圧が普段よりも下がるって僕自身もやってもね、やっぱり、うちで一日くすぼっててね、なんか面白くないなと思うような時に、夕方からね、その回ってね、それで喋ってね、とか、もう断然帰ってくると家族がね、まあ、えらく元気になっちゃったねっていうぐらいね、変わるんですよ。で、試みに、やっぱり、警察を測って、朝とね、こう、その会の後、やっぱり、血圧下がってますね。
おー、体は正直ですね。
やっぱり体はね、やっぱり、そういうストレスみたいなね、なんか、うっせきしたものをね、ふわーっと出す。これがね、元気だと。元気ってのは、やっぱりね、このストレスの、一部だと思うんだ。この元気がね、溜まって、口の中に、こう、溜まってるっていうのは元気にならないんで、これを外へ発散すると、そうするとその時にね、活力っていうのが一緒に出てきて、で、肉体にもね、いい。だから、おそらくもう75ぐらいからあんまり年取らないんじゃないかと思いますね。30代の頃にね、学校の教師で違う専門をやってる、男二人とね、三人会という会をこしらえましてね、で、中国文学と国文学と英文学の三人がね、はい、こう喋るわけです。みんなお互いに、ね、専門のことは他の二人には分からないわけです。だから勝手なこと喋るってみんな感心するわけです。そみんな同じ状況ですから面白いわけですね。で普段だとね、同僚なんかみんな同じ専門ですからね、ああいうことあいつ あんなこと知らないとかなんか思われるんじゃないかと思うから、ほとんど専門の話なんかしないわけです。ところがそこはね、存分に自分の専門のことをね、あることないこと全然ぶしゃぶって、相手はみんな感心してくれ、ほら面白いなんて言うからね、調子乗ってね、喋ってるうちに、あら、そうだ、そういえばそういうことあるなって自分でね、一人では考えなかったことをね、その場でね、みんなが褒めて、面白い面白い、その先どうなるのかなって言ってると、みんなね、面白い。で、そういう経験をね、これ30年ぐらい続きました。からお茶の水へ移っても、やっぱり同じことをして、一つだけのね、いわば学校の教師の集まり、これを70歳越したときにはね、ブティークの社長だとかね、それから不動産屋の、まあ、自営をやってる不動産会社の社長とか、ね、そういうもん全く違うね、人たちが集まってね、で知的メタボリック症候群っていうのあるんだぞって言うとね、みんなびっくりしてね、ちょっと。メタボリック症候群って聞いたくて、知的メタボリック症候群ってなんだっていうようなことね。そうするとみんなでわーって。ある時はね、振り込み詐欺っていうのは、あれ頭がいいんだぞ。あれは相当な知力がないと、ああいうことはできないって。なぜ振り込み詐欺が成立するかっていうのをみんなで。そういう話を1時間ぐらいしますとね、みんなね、やっぱり世の中がちょっと違ってきた。とても楽しいです
よ。
そして、やっぱり俺はね、まだ生きてるんだと。ね、まだまだ、まだまだやることはあると。実感して、いいですね。だから、私、老人はね、 一人になっちゃダメで、絶対一人で、うちの中にこもっちゃダメで、必ず外に出て、ね、刺激を受けて、ことの男はね、外に出て、自分をね、認めてもらわなきゃいけない。存在感っていうのは、自分だけじゃ存在感って実感できないですから、やっぱり存在感を認めるっていい意味で、善意で、こちらを認めてくれる仲間っていうね。お互いにこうギブアンテイクで相手に存在感を与え、相手がこっちに存在感を与え、そうするとみんなね生き生きするわけですよ。で、初めはね戸惑ってね、なんでこんなことするのかと思ってた人もね、この頃次が待ち遠しいから、月に2回っていうのはどうかなっていうとか、それはちょっとダメだからね。まあとにかく1回でね、それから談論風発っていうのはこういうものだというね、ことをやろうじゃないか。でもみんなね、家族がね、あの会がいい会がだから言ってらっしゃいとね、おじいちゃんがよ、人柄が良くなるってなったとか言われるっていうから、いや、それはそうだって。今、5つ動いてますけどね、まあ、なかなかだから毎週、大体一つか二つぐらいある状況ですからね。
うん、なるほど、ね。じゃあ、いい刺激を受けながら、いうことですね。そうか、うん。まあでもね、そういった、そのいい刺激を受けながら生きていくことがね、この高齢化社会。う
ん、元気が出るんですよ。
ね、元気が出てくる、
うん。元気っていうのはね、必ず自分で出そうって言ったらなかなか出ないですから、やっぱりね、いい刺激をね。うん、一番いいやつはみんなからね、頑張れとかね、うん、励まされたり褒めても、これやっぱり元気出ますよ。だから元気はね、もらうもんじゃなくて出すもんであってね、それはもらうのは褒めてもらう。これはもらわなきゃダメですから。うん、褒めてくれる人、やっぱり家族とかいうのはもう全然褒めないですからね。だからこういうのダメですから。うん、それから同業者も褒めないですから。
なるほど。あえて、こう外の人、うん、ね、違う人。
先輩って、偉い先輩なんても大体褒めないですからね。そういうのは言いなくてね。みんな、どんぐの背比べみたいなと思ってる人たちが集まってね。うんうん、お互いにね、お互いにこう善意を持ってね。うん、相手には、それは面白いね、ってなこと言うと、うん、それはね、相手の人も多分勉強するわけですよ、いろんなこと。
なるほど。
とても面白いですよ。
なるほど、うん。そうか。でもそれがね、ネガティブファクターをこう、ね、吹き飛ばしてということになりますよね。
活力出ますよ。おそらく一週間とかはね、そういう影響は続きますからね。うん、次の会が待ち遠しいってね、こっちはね、それがなるように次の会がありますから、うん、こう、だから、めいめいにね、あなた方もめいめい自分を中心にして作りなさいとね、一つじゃダメだから、もういくつかやりなさい。で、結果はね、みんな、あれ、やっぱり、おしゃべりってないって、井戸端会議って昔ね、女性がやって、あれは大変ね、私はいい意味のね、うん、女性のね、ストレス発散のね、最もいい場だったと思うんですよ。今、そういうものないんじゃないかと思うんですが、男もね、井戸端じゃないけど、やっぱりここでね、ちょっと飲み屋でね、飯を食いながら、勝手なね、熱を、気温を上げればね、それによって自分もね、自分も一緒に元気になる。で、それは、そこのメンバーのやつはみんな今信じてるとか、万難を愛して出てきますよ。だからあそこ今日来ないねって言ったら、誰か禁止に不幸があったなって言ったら、それじゃしょうがないって、ほとんど欠席しないですね。
なるほど。
とてもいい、これはね、うん、誰でもできますよ、うんうんうん、そのつもりになれば、ね、
なるほど。まあでもネガティブファクターということで言うとですね、その時代、今のこの時代っていうのは、例えば不況だったりとか、はい、閉塞感とかっていういろんなやっぱこうネガティブな要因がある。あります、ね。
恵まれたチャンスです。
ああ、なるほど。逆にそうか。先ほど
の。こういう時にね、こういう時に、それは元気出さなきゃ。
ああ、はあ、
ブームの時なんか元気なんか出す必要ないですか。もう大体ブームなんですか。ところ、今はね、閉塞感でね、みんな思うようにならなくて、ね、先が暗いと。こういう時にね、やっぱり元気を出す。
ああ、チャンスなんです、ね。
チャンス。
チャンス。
今はね、もうチャンスです。さっき言ったその、ワーキングプアなんていう人がね、希望を持たせるというのもまさにね、現状が悪いからです。現状が、お金持ちの坊ちゃんなんかがね、うんうん、これからね、相当努力してもね、本当に大躍進するという、可能性は小さいと思いますけども、うん、ね、ワーキングプアの人はね、これより下がることはまずないと思う。必ず上がっていくんだから、うん。努力すれば必ず上がっていくという、これは、チャンスだと。我々、今、社会全体としてね、閉塞感で、ね、消費は不振で、ね、あらゆるのが、まあ、儲からんとかね、景気悪いとか言ってますけども、ここでね、元気を出さなきゃ。元気っていうのは、景気のいい時に出すんじゃなくてね、景気の悪い時に出すのが元気である。
なるほど、
ね。みんなが落ち込んでる時に、やろうってこうね、やろうぜ、できるぞと、これをね、 みんなで、そうだってこと、これはいいんじゃないですかね。だからそういう点ではね、もう、社会全体が、もうちょっと明るい方を向いてね、元気を出していく。個人もそうです。社会もそうです。みんな、集団も、家族、家庭もみんなそういう単位ごとにね、明るい方を向いて、努力をしていく。当面苦しいこと、これは、あの、先にあるね、大きな、なんか獲物みたいなものがあるんだから あそこに向かって努力しようと、今苦しくてもそれはいいんだ、でこれは私はね、今みたいな少しこの10年ぐらいはなんとなくみんな中流意識でね、こう、まあ、かもなく不可もなしの暮らし方をしてきたのがここに来てやや負荷が多くなってきて、マイナスが多くなってきて、ちょっと慌ててるか、これはやっぱりいわゆる平和ボケ、中流ボケで、今まで苦労しなかったから、ちょっと苦しいことがあると慌てているわけで、元来はこういう状態が普通だと思えばね、なんでもないですよ。今までが、好調な時は普通だと思うから今が不況だと言ってるのが、大体、こういう状態っていうのはそんなに珍しい。80年ぶりとか90年ぶりって、それはアメリカの話だって、日本だって、それは昔から不況のこと何回もあったんですから、それを別にね、大騒ぎするんで、むしろこのチャンスでね、ここをうまく乗り越えた人は大変な躍進をする可能性があるし。
なるほど。むしろ今ポテンシャルを溜め込んでるところだと。
溜め込んでるよね。超えるばな、そんなんで大したことないですよ、そんな、少しぐらい月給が減ったって、もう大したことないですよ、死んだりするわけじゃないですから、その大騒ぎするというのはね、そんなことを考えるように、いかにして、むしろ将来、もう一回自分は飛躍をすると、なんかね、今の現状をもう一回乗り越そうというきっかけにはね、こういう周囲が、非常に厳しいっていうのは大変いいところですね。
大チャンスですね。
大チャンスです。ここで奮起しない人は平和の、もっと恵まれた平和の時期にダメになってます。奮起した。
はい。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですかね、
う
ん、
そうですね。中学校の時にですね、寄宿舎に5年間いましてね、
はい、
その、社官っていうのが、先生が、いるんですけど、その社官長と一番偉い社官の先生、国語の先生だったんですけど、国語の授業もまあ影響を受けたんでしょうけど、この社官として、まあ、生活ですね、なんとなく何もほとんどね形として教わったっていうことは意識しないんですけど、とにかくその先生がいなかったらね、私はまあ、中学を卒業でき、とにかくいたずらをしたりね、いろんなことをしたわけですよ。で、まあね、今から見てもね、あれは退学になってもいいかなというのは、まあね、隣の農家の畑があるでしょ。畑に、ね、さつまいもなんかできるとね、さつまいも、こう、わーっと一胸ぐらい取ってね、で焼き芋炊いてね、食べたりなんか、そうしたんですからね、それはね、常識的な先生じゃなくても、怒られて叱るべきで、もうそれ退学になってもしょうがないくらいのことを、いくつもやったんですけどね、その先生がね、全然私には何にも言わないでね、こう非常に努力してね、救ってくれたんですよ。で、もう周りのね、寄宿舎に同じ部屋に何人かいるわけです。その下級生を引き連れて悪いことする、いたずらするわけですね。で、それで、その下級生の人が、危ないねって心配してくれるね、いう状態になって、いつね、この退学させられるかって、まあ、同じ部屋のやつが非常に心配してた時に、全然ね、もう何にも音がめなしでね、当時はやたらに親を府警長官として親を学校呼びつけてね、退学させるか、なんか停学するとかいろんなこと言う、それもなし、親父も何にもしないで、本人も何にもしないから、周りがね、どうしたんだっていうね、不思議があったんですけど、で、後で卒業して何年かしたら、その、他の先生がね、あの時ね、それ森先生っていう人が、森さんはね、君のことをね、必死になってね、校長にね、なんか言ってね、で、寄宿舎で起こった問題ですからね、社官長に責任を取らせてくださいと言って、で、校長が、じゃあ君に任せるって言ったんで、君はね、でそういうことを、それは全然ね、在学中、一度も言われなくて、そのね、いよいよね、これ危ないなと思った時にね、社官の部屋へね、呼ばれたんです。 で、周りの部屋のやつは、いよいよね、宣告を受けるんだと言ってたんですよ。それに入ってたらね、この黙ってね、茶ダンスみたいなのがあるんですけど、そこからかね、歌詞をね、二人前出してね、自分のところとね、僕の前に出してね、それから お茶を入れてね、お茶を出してね、で、これね、食べたまえなんて言うんですけどね、この昔死刑囚がね最後にねタバコ一本もらってから処刑されるという話聞いて、このまんじゅうを食ったらね、
もう選別のものかもね、
これでね、うん、お前は、しょうがないけども残念だけども退学だって言うんじゃないかと、うん、食べる気がしないわけでしょ、うん、そのね、いや君のために買ってきたんだからね、食いたまえって言うからね、食べないわけにいかない、食べて食べ終わったら、まあいろいろことはあるけども帰れって言って何にも言わないですよ、まんじゅう食わしただけですよ。でそれであと何にもなかったんです。で部屋のやつが不思議があってね、まんじゅう食べたって どういうことかって、毒まんじゅうじゃないおかしいじゃないかって言ってるうちにね、それからもうみんな忘れちゃって、で卒業してそのね何年か経って、その時の職員会議の様子を話してくれてると、君はね森先生が救ってくれたんだっていうけど、多少はねもうその先生のおかげで助かったということは知ってたんですけど、ね、そんなにね体張って守ってくれたとは知らない。で卒業するときに親父がそのこと知らないもんですからね、言ってたらその先生が親父にね、教師になってから面白い生徒っていうのを、二人知ってるけども一人がお宅の息子さんだと、だから大事にしましょうって言ったって言うんです、うん、親父がひどく喜んでね、うん、お前はね先生に随分信用があるんだななんて言ったんですけども、その時にねやっぱり森先生っていうのはその先生非常に大事にしてくれたなって、これはね僕だけじゃなくて他の生のにもね、うん、そういう本当札付きのね不良みたいながね僕と意気投合したのはその先生を通じて、あお前もそうかって、そうだって言ってね、やっぱり僕はその偉い先生だとね、偉いというか人間としてありがたいね、こういう先生が一人いればね、一人いれば子供は相当な難局があってもね乗り越えることで、僕はそれを乗り越えて、で大学の教師かなんかになった時、先生大変喜んでね、ちょっと恩返しをしたような気がしたことがあるんですけど、その先生があといろいろな先生からいろんな、教わりましたけど、ね、やっぱり人間としてね、人間として育ててもらったっていうのは親の次にはその先生です、
うん、森先生、
うん、森先生、うん、やっぱりで今その息子さんとも多少こう付き合いがありますけどね、
うん、
非常にありがたい先生、うん、私はこういう先生になりたいと思ったけど、私自身はなれませんでしたけどね、だからやっぱりそういうのは一つのその人の素質ですからね、そういう人がまた教育者としてね、本当だったら潰れちゃうのを潰れさせない、ね、でこれは素晴らしくて、知識なんか教えるなんてことはもうそれは付随的なことで、やっぱり人間子供をこれを育ててやろうという純粋にね、そういう気持ちを子供に持てるっていうのは、こういう人が教師であればね、僕は大変ね、多くの子供がね、親やなんかから受けない教育を、いろんなことを、教育を受けることができると思うんですけど、私はその 今でもまず先生って言うと、その森先生のこと。
うん、ラジオ版学問のすすめ、本日はお茶の水女子大学名誉教授の富山茂彦先生にお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、お茶の水女子大学名誉教授の富山茂彦先生をお迎えしてお送りしました。いや、富山先生、思考整理のエキスパートは、いや、かなりこうロックなスピリットをお持ちの、ね、方でしたね。もう自分で立つというね、こう自立した独立突破の知の巨人、いやかっこいいですね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は 私、ガマダケンでした。